こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長光です。今日の数学の部屋は、9月14、15に行われました、第1回、数学選手権大会に、参加した、MMM 研究会の皆さんに来てもらっています。今参加したと過去形にしましたが、今日は9月の14日です。で、1日目が終わった後に皆さんに来てもらっています。で、まずは自己紹介をお願いします。
ということで、こんにちは。3年電子情報工学科の丸山です。
はい。こんにちは。電気電子工学科の北です。
こんにちは。電子情報工学科の直井勝弘です。
こんにちは。2年環境都市工学科の松狩隆弘です。
で、私と一緒に引率してくださったのが
中谷です。
はい。で、中谷先生も一緒に来てもらったんですが、今日は1日目が終了したということで、丸山君、結果はどうだったんでしょう。
結果は1次予選だけ通りました。
初日に1次選抜、2次選抜と、午前中に1次選抜があって、みんなが数件の過去問を解いたんですが、それは無事、合格というか、通過というかしたんですが、二次選抜で、英語の問題10問と日本語の問題20問の合計30問を、50分というね、短い時間で解いたわけですが、これが惜しくも通過ならずということで、ちょこっと判定員の人がいて、ちょこっと見たら、30問中18問でしたね。
はい。
で、大会の方からの情報では、最低合格ラインが20問だったと。ということで、惜しくも、
はい、
二次選抜通過ならずということで、まず一次選抜ですね、準2級程度の問題を解いたと。ということですが、丸山君、感想は
最初緊張しすぎて、その後がなんかちょっと緊張がほどけすぎてみたいな。どっちもなんかあんま良くなかった感じ。
80分でしたからね。
はい。
北君どうでした。
ちょっと度忘れをしちゃいまして、簡単な問題をミスしました。
そうですね。バラしてしまうと素因数分解が何だったか忘れてしまったんだよね。で、単に素数を羅列したという。
そんなもんですよ。
長井君は
一次予選は結構緊張して、
なんすか、もうちょっと大きい声の方がいいかもしれない。いいよ、そんなに大きい。
まだ何言うか決まってない
んです。じゃあ先に松影君はどうでした。一次選抜。
一次選抜ですか。一次選抜は、普段その教室とかでやる分にはもうスラスラ解けてたのは、最初からちょっと緊張してて、なんとか解きましたけど、
みんな同じ問題を解いていて、で、僕は監督として参加したんですが、一次選抜については何もアドバイスも何もできない。もうただそういるだけ、ただ祈るだけという。直江君はどうでした。
結構緊張したんですけど、結果的には取ったんでよかったです。
中谷先生は問題は見られたと思うんですが、問題に関してはどういう印象でしょう。
いや、多分落ち着いて解いていればみんな解けるような問題だったと思いますけど、あの場の雰囲気というのがどうも独特なものがあったんで、あの空気に飲まれると力がちょっと発揮できなかったんじゃないかなというふうに思いました。問題自体はそんなにややこしくはなかったですね。
確かに100名を超える高校生がかなりシーンとした状況で問題を解いていたので、
そうですね、
なかなかね、難しかったっていうか、普段の状況ではなかったのでね。
初めてですよね。
でも今回ね、第1回ということで、参加しようということでみんなに参加してもらったんですが、で二次選抜が午後からありまして、先ほども言いましたが、 まあ、2級程度の問題と、まあ、準2級に3級程度の英語問題で合計30問をみんなで、まあ、30問を分担して解くと。で、まあ、監督の僕が問題を振り分けるという、やっとまあ仕事が回ってきたわけですがあのどうでした丸山君、二次選抜
問題が結構今まで見たことない問題ばっかりで、どうやって解くのかなってのが結構あって、ちょっと難しかった、難しかったです、うん、あとなんか時間に追われた感じがして、うん、ちょっと頭が回りきらんかった部分はあったと思います。
まあ、一次選抜は80分だったんだけど、うん、二次選抜は50分でしたからね、まあ、全員、まあ、4人で30問を解くというものの、まあ、50分というね、うん、短い時間でしたが、北君はどうでした二次選抜。
やっぱり時間が厳しかったですね、うん、あと人に任せれるっていう環境でもあったんで、うん、どの問題を選択しようか迷います。
直江君はどうでした二次選抜。
英語の問題は結構多く回ってきたんですけど、結構新しいし新鮮な感じだったんで、まあ、なかなか解いて面白かったです。
英語の問題の方が若干優しめだったの で2年生にはまあ英語をで、まあ、微積の問題が出たら、まあ、3年生にという配分だったんだけど、まあそういう感じでも最後の方はなかったけどね、うん、松川優君どうでした。
今日は英語の問題が1個も解けませんでした。
まあまあ、今終わったから正直な僕の感想を言うと、もう松影君がまさかこの問題が解けないとはというのが結構僕の中ではあって、あのちょっと計算が外れたというか、あの渡したのにできませんとかで結構見ると書いてあってガーッと消してあってね、で、うん、まあ、あのそういう時もあるというか、そういうこともあるんですが、結構なんかやっぱりね、みんな緊張してたと、僕も緊張してたけど、みんなも緊張してて、だから、あのそういうミスですね、あの計算ミスとか、なんかちょっと勘違いとか、でそういうのが、やり直しはできるんだけど、どこを間違ってるっていうのが僕が指摘できないので、これやり直して、見直してって言っても、こう、ちゃんと変なんていうかな、変わっちゃんとそれを修正して帰ってくればいいんだけど、あ修正されないで戻ってきた場合が結構多くて、じゃあもう一回このこっちとかって言ってね。
やっぱりでも数字だけ見てもこの計算正しいかって言われて正しいんかなって一回一回最初から計算するのもまた大変やし、そんな感じになっちゃうし、
だからまあ、時間かかるし、あの同じ人にしてもらうと、まあ分かる時もあるけど、同じ思考で結局間違いが、ね、指摘できないというのもあるので、割と他の人っていう風にしたんだけど、うん、だからまあ僕も緊張したし、まあ、印象終わった時にはまあ20問はできてたかなって思ってたんだけど、やっぱりね、まあ、問題はここではなかなか細かいこと言えないんだけど、あの円の問題ね、円周率を3とした時に面積が0になる、円の面積と多角形の面積が同じになる、はい、あれは僕も勘違いしてて、あれの問題と、あとあの論理の問題ね、あの任意の x について px っていうのを否定したのが、ある x に対して px でないという、あれをなんていうのか、丸にできなかったっていうのはちょっと痛かったなという反省がね、
できたかったですね、
うん、あれはだから、うん、ちょっと落ち着いてやればできてた問題、
だからそういう 2,3 問ができてれば、
そうですね、
倒れてた、
うん、そうですね、うん、でなんかこう、まあできてた、他にもできてなかったりもできない問題で、かなり時間をかけたのにできなかったという
それが一番立ち悪いっちゃった
できそうでできなかったんですよ、
うん、っていうか、だからさっきのその2の X に対して PX でないというのも、何回も見直してって言ったのにできなかったり、関数のグラフをかけっていうのも何回も見直してねって言ったのに、あのもうもどかしくって、縦棒一本引けよみたいな話だったんだけど
あれでもああいう問題って学校でやらないじゃないですか、
でも引いたことなんてないんですよ。あの
だからまあ確かに関数のグラフっていうのであれが出てくると、まあ僕もどうかなと思ってたんだけど、あまああの普通のまあ因関数になるんだけど、あれはだから丸山くんが解いて最初に解いた一番最初にできた問題で、一番最初にできなかった問題だったんだよね。だからね、
簡単やんと思ってとりあえず普通に考えてこれ省けばいいわって省い
た。でね、だから結局関数のグラフっていうことで XY の普通の多項式っていうか方程式を Y イコールに直しちゃったでしょ、
うん、
でそれがまあいわゆるまあ壺にはまった原因というか、うん、で分母に X 引く2があったから X が2でないと。さすがにそこまではできてるんだけど、ということはあれは実はね因数分解ができてるんですよ。
あ
Y 引く1と X 引く2の掛け算がイコール0、うん、そうすると X イコール2と Y イコール1っていうのが出てきて、それでもうことは進んだはずなんです、
うん
ね、でもまあ後から言えばそういうことなんだけど、その X イコール2でない、じゃあその時どうするかっていうところにまあ思いが至らなかったね、
うん、うん、代入しても0イコール0とかなって、
うん、だからそれを代入するところがそこじゃなくて一番上であるという元の式でね、はい、だからやっぱそういうところは、まあ、やったことがなくてもまあちょっとできててほしかったなっていうね、うん、あと、まあ、まあさっきの論理の問題にしてもちょっとした、まあ、ミスとかねがあったので、やっぱりまあ試験だと三角だったのが今回は全部×だったのでね、まあその辺はちょっと厳しかったかもね。
三角欲しいですね。
でもそれはやっぱりね、あの例えば数学だと、いや数学だと三角でもいいと思うんだけど、君たちものづくりとかを標榜している学校に在籍している人が先生部分点くださいとかっていうのは僕はやっぱりどうかなと日頃からね、うん、じゃあ君たちのものづくりは6割でいいのみたいな話があるじゃん。ね、やっぱりそこは部分点なしじゃね、ちゃんときちっと最後までやって商品にしないといけないよっていう、うん、まあ、まあ今日とりあえず終わって、まあ、明日の三次選抜には進めなかったんですが、まあ、急遽、まあ、マスライブに、まあ、マスバトルとマスライブがあって、まあ、マスライブに出ようということで、まあ、明日もまあ会場には行って、まあ、するんですが、どうでしょう今回参加してみて、あの丸山君から感想を。
いやなんか何もかも新感覚って、今まで僕らなんて試験も受けたことないような人間が、
あの君だけじゃん、
まあ、まあまあまあ僕だけですけどなんかいやなんか今までにない緊張、いや資格試験とかもちゃんといつも緊張していくけど、そういうのとはまた違う試合、な部活の試合とかともまたちょっと違う緊張で、部長っていうのも若干なんかプレッシャーにな
った、まあ、ビデオも流れましたしね。
そうですね、はい、まあ緊張に次ぐ緊張に、
はい、どうでしょう、
筋トレのしようもなかったです
ね。北君はどうですか。
独特の雰囲気はなんか怖かったですけど、ただ問題解くのは面白かったんで、すごい良かったです、
はい、
参加して。
あ、直江君は、
あ、いい大学ができました。
はい、まあ、直江君はまあ2年生でまだ来年もね、はい、どうですか来年は。
来年もまあ出たいと思います。
はい、松ヶ谷君は。
その単純な計算問題とかじゃなくて、その考える力が必要な問題がいっぱい出たっていうのはちょっと言いたいと思います。まだ二次予選では、うん、こんな難しいの出さないでくれって思って
ますいやいや言っとくわ、そんなに難しくなかったって大丈夫、松ヶ谷君の普通の力だったらできてたって絶対。
やっぱ二次予選が鍵っていうか、なんか山場っていうか
まあね、
我々からすると、
我々からするとというかまあね、まあ、
落とすための試験でした
ね。それは12チームに選抜されるからね、うんうん、まあ中谷先生見ててどうでした。
すごい客観的に見てて、正直あの高専でやるような問題ではない問題がただ出てたんで、うん、そういう意味ではあの一次も大丈夫かなと思ってたんですね、うん、でそういう意味では一次はしっかりあの通ってましたし、2時もまあまあいいところまで行ったんで、逆に言うと、あ、これは可能性はちゃんとあるんやわと、
うん、
他の学校に引け取らんぐらいの結果を出せるだけの可能性はきっとあると思うので、あのそうですね、今回はこういう結果でしたけども、これはそのまま来年に引き継げるような結果になったのではないかなと思うので、そう思いますね、
はい、そうですね、あの、まあ、数件の問題自体がやっぱりちょっと高専で習うね、勉強する問題とはちょっと違うので、 ます。まあ、ただその一次選抜がね8割9割できてたので、二次選抜の18問というのは6割、まあ、高専でいうと、まあ、ギリギリ合格という、ね、だからやっぱりそこのところはねもう一踏ん張りねしてほしいかなということで、まあ、ということで今日は、まあ、第1回、数研財団が主催する数学選手権に参加した、まあ、4名の学生さんの、まあ、感想を、まあ、聞きました。まあ、来年も参加するそうですので、来年はぜひ二次選抜を通過して、ね、三次選抜決勝へと、まあ、進んでもらいたいと思います。はいはい、ということで、まあ、今日は4名の学生さんと中谷先生、またありがとうございました。
ありがとうございました。